それではですね、始めましょうか。今日は坂倉さんと手島さん2人ですかね。今日は TCPIP からだと思いますので、まず136ページと137ページを見ましょう。ここに概要が書いてあります。で、まず136ページ。TCPIP がやっぱり内容が多いので、3と4というふうに2つに分かれてますが、こんなことが書いてあります。インターネットでは通信規約に IP、インターネットプロトコルを採用しています。また、エラー訂正や再送といったより高度な機能を持つプロトコルは TCP です。で、IP と TCP を合わせて TCP/IP とインターネットをはじめ WAN や LAN で採用されていますということで、 TCP/IP ってよく言いますけど、これは IP インターネットプロトコルという通信規約と、それからそれより少し上位の TCP というプロトコルの2つを合わせて言ってるということです。で、プロトコルは階層構造化されています。で、 IP は、TCP/IP の階層のインターフェース層、でまた違うものが出てきますが、 OSI、基本参照モデルって書いてありますが、これはまた別 のもうちょっと古い時代の1980年代に OSI の基本参照モデルっていうのができまして、でそれを使って各社これに合わせて作ろうねという参照モデルだったんですが、オープンシステムズインターコネクションズっていうんですけども、これに合わせて作れば、メーカーが違っても大型コンピューター同士つながるだろうということで考えられた階層モデルで、これのネットワーク層に対応しますと。で、TCP は TCP/IP の階層の上位層であるトランスポート層に対応していますというようなことが書いてあります。で、インターネットでは TCP と IP の双方を利用した TCP/IP により通信を行いますが、TCP/IP ネットワークの基本になる特定の相手を識別するのが IP アドレスですということだそうです。で、 IP アドレスの話がちょこちょこ今回の単元では出てくるので、覚えておきましょうと。インターネットプロトコル IP プロトコルで相手を識別するのが IP アドレスだということです。だから、インターネットはネットワークの総合接続という考え方から、IP アドレスはネットワークを区別する部分と実際に接続するコンピュータ、ホストを識別する部分の2つの要素で構成されていますと。っていうようなことがごちゃごちゃ書いてありますが、これは実際にその部分を読んでいけばわかると思いますね。そっちで読みましょう。それからちょっと分量多いですけれども、サブネットマスクの話も今日読めたら読みたいです。5、サブネットマスク。これは話がつながってるんでね。サブネットマスクとはどのようなものか、実際にはどのような、に利用するのかなどを理解しましょうと。で、サブネットマスクはクラス分けにより設定されたネットワークに対しより細かなネットワークに分割する場合に利用しますということで、サブネットマスクの話も、IP アドレスの話と関連して覚えちゃいましょうということです。で、具体的に今から読んでいくのはTCP/IP の、146ページからを読んでいきます。じゃあまず146、147の問題をやるための、解説ということで、148、149のこの見開きのページを見ます。じゃあ見ていきましょう。148ページ、まず TCP/IP とはと書いてあります。で、さっき階層構造だと言いつつ、階層構造の絵が出てないので、何とも言いにくいんですけれども、ネットワークでお互いのデータをやり取りするには、お互いが理解できるルールが必要ですと。このルールのことをプロトコルと言います。私とあなたがおしゃべりをするときには、一定のルールが必要です。例えば日本語を話しましょうねとかね、そういうようなルールが必要です。それをプロトコルと言います。で、TCP/IP は TCP と IP の2種類のプロトコルを意味しますが、TCP/IP と表現する場合は TCP と IP を利用した通信に関わる多くのプロトコルを総称したものとして考えますと。で、インターネットで利用されるプロトコルが TCP/IP であることから、現在では多くの企業の通信プロトコルに TCP/IP を利用していますということです。 で、まあ、昔はまあ他のプロトコルもいろいろあったし、例えば Windows の世界ではネットビューとかね、何だったっけな、もう一個あったんだけど、だからそういうようなプロトコルもありました。ただこのインターネットで TCP/IP がよく利用されるようになったんで、Windows の世界でももう全部 TCP/IP でやってしまいましょうみたいな感じになっちゃってますということで、この TCP/IP を理解しようということですが、その時に一番大事になるのが IP、 そうインターネットプロトコルね、その中の、相手を区別するための情報としての IP アドレスです。でまず横に用語解説があるんで見ておくと、IP アドレスっていうのは TCP/IP を利用したネットワークで各コンピューターを識別するアドレスとなってます。で実際には下に書いてあるように32ビットのアドレスです、はい、それからその下にパケットってあるんで一緒に覚えちゃいましょう。 TCP/IP を利用した通信ネットワークでデータを送信するための情報の単位のことをパケットと言います。パケット。じゃあ、次に IP アドレスのところ本文読んでいきましょう。TCP/IP では各コンピューターに固有の IP アドレスを割り当てることによって各コンピューターを識別しますと。でインターネットプロトコル IP は宛先情報に従ってパケットを運ぶだけの単純なプロトコルであり、通信の確認などは TCP が行います。実は階層構造でいくと、インターネットプロトコル IP というプロトコルは多分下から3番目ぐらいにあるんですけれども、下からっていうのは物理層からいくと結構下の真ん中あたりにあるんですけれども、宛先情報、つまりパケットの中の宛先情報、IP アドレスというので宛先、自分と相手、送信元と送信先のアドレスを識別するわけですけれども、この IP アドレスの宛先情報に従ってパケットを運ぶだけという、まあ、結構単純なプロトコルだということです。で、通信の確認など、例えばデータを送ったけど送れてない時には再度送り直すよ、再送するよみたいな、そういうようなもうちょっと高度な制御はもう一つ上の IP よりも一個上の階層である TCP 層で行いますということです。で現在の一般的に使用されている IP アドレスは IPv4、 これバージョン4という意味ですね。 IPv4 と呼ばれるもので32ビットのアドレスです。で32ビットをダラダラと書くと覚えにくいし分かりにくいので、これを8ビットごとに分割します。そうすると8、32で4つに分割されますが、8ビットごとに4分割する。そうすると8ビットっていうのは実進数に直すと0から255の表記になるものですから、結局、0から255のもの、0から255のもの、0から255のもの、0から255のものというように、0から255の間の数字を4つ並べて間にドットで区切って表現するということになります。で例えば下の IP アドレスの例を数に示しますって書いてありますけども、こんな感じね、一番上の8ビットこういうんだったら、これは十進数に直すと192だと、で次が168だと、で次が10だと、で次が1だと、だとしたらば 192.168.10.1 のような表し方をするということです。でこういうのが IP アドレスです。それから、この IP アドレスはちょっとさっきも出てきましたけども、2つの場所に分かれています。で32ビットのうちの上位の方をネットワーク部といって、下位の方をホスト部と言います。でどこで区切るかっていうのが、後で話すサブネットマスクになるんですけれども、一応例えばこの絵に従うと、上位16ビットがネットワーク部で、下位16ビットがホスト部だとすると 192.168 までがネットワーク部で 10.1 がホスト部だよというようなことになりますということです。で、構築するネットワークの規模によって必要となる IP アドレスの数が異なる。例えば、小さな自分の家だけだとかね、小さな企業だったらばそんなにコンピューターないけれども、大きな大学になればコンピューターが何百台も何千台もある場合もあると。 ということで、必要となる IP アドレスの数は異なるわけですね。そこで TCP/IP ネットワークでは IP アドレスのネットワーク部のビットハブの違いでネットワークを分類するということになっています。つまりネットワーク部、ホスト部とあって、実際はホスト部のところでコンピューターを識別する、コンピューターの一台一台を識別するので、ホスト部の幅がどれくらいあるかによって規模が変わってきます。ということは全体32ビットだから、逆に言うとネットワーク部の幅でネットワーク、コンピューター、何ていうかな、その、ネットワークのこの規模が変わってくるので、まあ、わかりやすいようにネットワーク部で、コンピューターの規模をクラス分けしようという話になります。そこで149ページに移るんですが、下の図のように、アドレスクラスにはネットワーク部が8ビットのクラス A。なぜこっちが大規模かっていうと、ネットワーク部、この部分はこの部分でネットワークを区別します。例えば浜松学院大学のネットワーク部だとか、どこどこ会社のネットワークだとかっていうのはここで識別します。で、次の下のホスト部、全体が32ビットなので、頭8ビットだけでネットワークを識別すると、残りは8、3、24で24ビットになりますが、こっちの部分がホスト部になります。で、このホスト部のところは、コンピューターの数が、ここはそこのネットワーク上で識別したある 企業とかある大学とかある団体を決めてしまうと、その下の部分のホスト部はその企業や団体で自由に つけていいもんだから、下の部分の数が多い、ホスト部のビット数が多ければ多いほど、そこに属するコンピューターの数が多いということになります。で、24ビットもあると、ホストの数はどれだけかっていうと、2の24乗マイナス2です。実際は、24ビットあれば、0から2の24乗マイナス1までの2の24乗個ホストはあって良さそうなんですが、特別なアドレスがあって、このホスト部が全部0っていうのと、ホスト部が全部ビットで1っていうね、その2つのアドレスは特別な使い方をするので、その2つを引き算します。引く2ですとやって、全部で2の24乗マイナス2個のホストが使えるということになります。で、これをクラス A と言いますが、これは2の24乗がどれくらいかなんですけども、相当大きいです。で、次に大きいのがクラス B で、これはネットワーク部が、上位16ビットで、下位16ビットがホスト部です。これはどういうことかっていうと、上位16ビットで、組織やなんかを区別して、その組織の中で下の16ビットでその組織の中のコンピューターには適当に割り当てていいよということです。それからクラス C というのは、ネットワーク部が24ビットで、残り8ビットでそこの組織の中のホストの台数、ホストコンピューターの数、コンピューターを適当に割り当てていいよというようになってます。そうするとホスト数でいくと、クラス A は2の24乗マイナス2個だから、すごいたくさんコンピューターを識別できるというか持てるという組織になります。で、クラス B は 65,534、 これは2の16乗マイナス2というのを計算しています。それから254というクラス C は、これは2の8乗マイナス2というのを計算するとこうなりますが、これだけのコンピューターが持てるということです。で、じゃあうちの大学はどうなっているかっていう と、外向けのアドレスは、クラスでいくと C よりもっと下です。 C をもっと細かく、ホスト部を少なくして、全体で大学自体はグローバルな IP アドレスは8個しかありません。その中で使って良いのは、上下2個使っちゃうので、多分6個か5個しか使えないという状況です。その代わり、この間説明したかもしれませんけど、NAT という方法でアドレス変換をして、大学の中はプライベートアドレスを使いますが、プライベートアドレスはクラス A で、住吉校舎は、布橋校舎はやってますので、布橋側はクラス A で、内部はやってます。つまりコンピューターは、2の24乗マイナス2個あってもいいように作ってるということになっています。 はい、ということで、149ページまた読みますと、数のようにアドレスクラスには、ネットワーク部が8ビットのクラス A、大規模ネットワーク用、それからネットワーク部が16ビットのクラス B、中規模ネットワーク用、それからネットワーク部が24ビットのクラス C、小規模ネットワーク用などがありますと。それから企業内に限定したネットワークで TCP/IP プロトコルを利用する場合は、アドレスクラスなどを考慮せずにアドレスを割り当てることが可能です。このようなアドレスをプライベート IP アドレスと言います。今もちょっと言いましたね。大学の中はプライベートになってますよってね。一方、アドレスを勝手に割り当てることができないインターネットのアドレスはグローバル IP アドレスと言います。これはインターネットの世界でユニークにぶつからないように決めなければいけない外向けのアドレスをグローバル IP アドレスと言います。で、そのネットワーク、例えば浜松学院大学の中でも自由に使ってよいし、ほにゃほにゃ大学の中でも自由に使ってよいし、ほにゃペケ会社の中でも自由に使ってよいという領域、それは、プライベートアドレスと言います。で、使用されるネットワークがインターネット上か LAN 上かで IP アドレスの種類はプライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスに区別されます。でそこにね、プライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスのクラス A、クラス B、クラス C についてそれぞれありますので、まあ一応見ておきましょう。で、要は IP アドレス全体の中から、プライベートアドレスを除いた部分は全部グローバルだと思った方が簡単です。で、クラス A についてはね、10.0.0.0 から 10.255.255.255、要は頭が10点で始まるのはクラス A で自由に使えるプライベート IP アドレスです。浜松学院大学で住吉校舎ではこのクラス A を大学の中のアドレスとして自由に使っています。それからクラス B というのね、これは 172.16.0.0 から 172.31.255.255 というやつです。要は出だしが172.16 から始まるのから 172.31 まで始まれば、あと後ろはどうでもいいというやつですね。で、実は住吉校舎ではこの 172.16. 何たらと、あ、違う、172.17 か、 172.17 っていうのとね、 172.18 っていうのを使ってます。クラス B を2つ使ってるんですが、このプライベートアドレスを使ってます。で、よく家庭なんかでブロードバンドルーターで使うのはこのクラス C のプライベートアドレスですけれども、 192.168.0.0 から 192.168.255.255、まあ、この部分はクラス C ということで使いますよということです。で、このクラス A やクラス B やクラス C で割り当てられたプライベート IP アドレス以外の IP アドレスはグローバルアドレスとして使いますと。で、このグローバルアドレスについては他とぶつからないように重複のないようにしましょうということです。じゃあ今言ったような話を念頭に置いて、ページを戻って146、147を読んでいきます。で、問題解いていきます。まず146ページに例題1があっていきなり IP アドレスのところの空欄に数字入れろってやつで、いっぱい数字が2の何乗の形の数字が大体主に並んでますが、どうでしょう、この部分1、2、3にはこの適当な数字は入れられましたかということで、はい、できましたということで、じゃあそれでいいでしょう。まあ一応解説も、ね、例題1の解説もまあ見といてください。じゃあ次、例題に、これオリジナルって書いてあるからきっと、この会社で作った問題なんでしょうね。以下の図で示されている IP アドレスの構造について空欄に当てはまる適切な語句を選びなさいと、軸を選びなさいとなってます。で、丸1と丸2しかないのね。で、クラス A はここが1で、ここが2。クラス B は1がここで2ってなってます。これ選べって言うんだけど、これはどうですか。 これね、番号ってついてるけど本当はなんとか部って言いますけどね。だからこの番号というのを部に変えた方が本当はいいと思うんだけど、そう思えば丸1はなんとか部で、丸2はなんとか部なんだけどね。どうですか、例題の2です。うん、はい、微妙ですけどね、わかりました。これ今言ったように番号って言っちゃうとちょっと言い方正しくないので、なんとか部って言うべきです。で、丸1の部分はクラス A やクラス B やクラス C の場合の、上位の方です。これは、ネットワーク部って言いますよね。だからまあこの中で選べって言ったらネットワーク番号になると思います。 E だと思いますが、本当はネットワーク部です。ちょっと問題があんまり良くないね。それから丸2の部分は、ホスト部と言いますので、この中で選べしたらホスト番号の B になると思いますが、本当はホスト部と言います。はい、じゃあ次は、あ、まあそのことについて解説が一応書いてありますが、まあ見といてくださいぐらいです。で、ちなみにね、ネットワーク部上位の方ですけれども、頭に0とか10とか110とか書いてありますけれども、これは何かっていうと、例えば、クラス A の場合には上位8ビットがネットワーク部なんですけれども、その時に、そこ何でもめちゃくちゃ使っていいというわけではなくって、その上位8ビットの中のさらに一番上のビットは0ですよと、つまり残りの7ビットだけで0、あと7ビット自由という、それが、クラス A のネットワーク部になります。そんな感じでね、なぜこう0とか1とかやってるかっていうと、この絵を見てわかるように、0にしておけば、ここでクラス A が使っちゃうと。そしたらば、あとここが1の部分はクラス A では使わないので、クラス B やクラス C やクラス D なんかで使えるよということです。で、じゃあ、クラス B はどうかっていうと、一番上位のビットが、今言ったようにもう0で、0っていうのはクラス A で使っちゃってるんで、クラス B は1でなきゃいけないんですが、次のビットが1、0となってて、あと残りは自由というのがクラス B だよと。ね、そうすると、クラス B、A では先頭のビットが0はもう使っちゃってます。クラス B では先頭の2ビットが1、0は使っちゃってます。したがって、クラス C はそれ以外のものだってことなんで、1、1ときて0と。で、あと残りのビットは自由だよと。いうのがクラス C で使っていいよみたいにして、こう、一応、まあ、ビットの空間を、32ビットの空間をこう切り分けてるわけですね。これがその頭のビットでの意味です。まあ、ちょっと、イメージしにくいかもしれないけど、そんなもんだと思ってください。じゃあ、例題の3ですが、次はね、以下の図は IP アドレス空間について説明したものですと。これを見て次の図分の空欄に当てはまる選択肢を選びなさいとなってますが、これはどうでしょう。丸1から丸4までを A から I で選べっていうやつです。あ、はいはい。3と4ね。じゃあちょっと見ていきましょうね。特に3と4中心に。IPv4 の場合、IP アドレスはそのように4つのブロックからなる。要は IPv4 ってのは32ビットって言うんですね。IPv6 の話が全然出てきてませんけど、IPv6 の場合には128ビットで、IP アドレスというのを作りますが、IPv4 は32ビットで、ですと。で、4つのブロックからなり、10進数の数字とブロックの区切りを表すピリオドを使って表現されると。まあ、それはいいでしょう。で、図の、あの部分を、ホスト部と、違う、ネットワーク部と言いますね。H のネットワーク部。で、いの部分をホスト部と言います。ね。で、あといのビット数の違いによって、A、クラスが A から C に分類できるわけです。で、図中にある IP アドレス 192.168.0.1 はクラス A から C のうちのどれかっていうんですけれども、これはクラス C になります。で、これはもう覚えてないとどうしようもないです。 出だしが192.168で始まったらクラス C なんです。これは149ページのプライベート IP アドレスあたりのこのあれを見てください。でなんでプライベート見たかって言ったら何とも言えないんだけど、よく出るのがプライベート IP アドレスだからです。でクラス C っていうのは本当にちゃんと説明しようと思ったらクラスどれかって言ったらば、さっき言った146ページの一番左下にあるこの一番上位のビットが0かとか10かとか110かでクラス ABC が分かれるんで、この192っていう部分のこれを二進数に直してね、で出だしが上位ビットが0だったらばクラス A で、10で始まってたらクラス B で、110で始まったらクラス C というふうにやらなきゃいけないんですが、まあそこまでやらなくてもだいたい192点なんてなってたらだいたいクラス C ですと覚えるのが一番簡単です。でこのネットワークでは何台のホストを接続することができる、ホストってのはコンピューターを接続することができるっていうことなので、これはイの部分ね、イの部分が何ビットあるかですけど8ビットあります。そこで2の8乗できそうなんですが、さっき言ったようにね、特別な IP アドレスで i の部分が全部ビット0と全部ビット1っていうのは除きますので、引く2をしなきゃいけません。したがって2の8乗マイナス2で254となります。つまり A の254が丸4に入る台数になりますということです。でもしね興味があったらというか、まあやっといた方がいいと思うんですが、今言ったように先頭のビットが、0になるようなのは、何点何点何点何の時に何になるかっていうのはちゃんと調べておいた方がいいです。ちなみにね、先頭のビットが0になるのは、0点から始まって、127点までですね。で128点になった途端に先頭のビットが1になっちゃうので 1-0 になっちゃうのでね、だからこのあの部分の一番左側の8ビットの部分が0点から始まって127点までが、クラス A ですということです。で同じようにして皆さんやってみてください。128点から始まっていくつまでが10で始まるかってやつ、僕もちょっと計算してみないと分かんないんだけど、なんかそういうのを覚えておけばいいかなと思います。てなことでいいかな。ちなみにここにも例題の解説にもあるけれども 192.168 っていうのはクラス C の代表的なプライベート IP アドレスの形なんで覚えておくといいですね。はい、じゃあ次行っちゃいます。ちょっと今日時間かかってますね。じゃあ次行きますね。152ページと153ページをまず見ます。 TCPIP のカッコ2というやつ、この解説です。で今度は多分ね、IP アドレスの話ではなく、あ、ここにあるね、OSI の参照モデルと TCPIP のモデルのこの比較ね、153ページにあります。これ階層のモデルで、確かネットワーク入門って去年の授業でこんな絵も描いたような気がします。で授業の時には普通ね下から描くのが一般的なんで、これひっくり返って描くのが普通ですね。つまり物理層を一番下に描いて、一番上に行くに従ってレベルが高くなってアプリケーション層が一番上に行く。インターネットにしてもネットワークインターフェース層、授業の時は物理層って言ってるような気がするんですが、それが一番下に来て上に行くに従ってレベルが上がっていって、アプリケーション層が一番上に行くというのが普通だと思うんですけど、この表は下に行くに従ってレベルが高くなってますね。なんかちょっとスッとしませんが、まあいいでしょう。じゃあ見ていきましょうね。152ページですが、コネクション型とコネクションレス型って話。コネクションってのは、こう接続が取れてるみたいな感じなので、接続があるタイプと接続がない形という形で、コネクション型とコネクションレス型と言います。で、読んでいきますと、データの送受信に関する確認応答を行うプロトコルをコネクション型と言います。で、確認、応答確認か。応答確認と確認応答と2つの言葉が書いてあるんだけど、普通応答確認って言うと思うんだけどな、を行わないプロトコルをコネクションレス型と言います。で、用語解説です。 こっちは確認応答って書いてあるけど、応答確認が普通じゃないかな。まあいいや。受信側から送信側へ送信される返事、例えば A さんから B さんにデータを送るときに、 A さんから B さんにデータを送ったらば、今度は B さんから A さんに向かって確かに受信しましたよっていう、そういう応答が来ます。まあ、それがあのコネクション型っていうことで返事が来るタイプです。あるいはデータが来なかったよみたいなのが来るとかね、応答が来るとか、そういうやつです。で、コネクション型とコネクションレス型のことがちょっと書いてあるんで表を見ましょう。コネクション型はデータの送受信の確認応答を行うプロトコル、確認の手続き分の通信が必要なので、通信効率はコネクションレス型に劣る。まあ、これそうですね。あの、データを送りっぱなしじゃなくって、送ったらば、本当に受けたかどうかは相手からデータをもらって、相手から、相手がちゃんと受けたっていうのが分かったら、じゃあ次のデータを送るというようにね、やり取りをしますので、まあ、その分ちょっと効率は落ちますけれども、確実にデータは送れるということですね。でコネクションレス型っていうのはデータを送りっぱなしです。データの送受信の確認応答を行わないプロトコルです。で具体的には IP や UDP というプロトコルがあります。あの IP とか UDP というのがあります。でこれは応答の手続きがない分通信効率は良いんですが、送りっぱなしなので本当に相手が受けてるかどうかは確認できないということです。でどういう時に使うかっていうと、コネクションレス型は例えばストリーミング、あのインターネット上のラジオとか、今僕が喋ってることあなた方が聞いてますけども、こういうようなストリーミングの場合にはともかくデータを確実に送り届けるのが大事、どんどん流すのが大事で、ちゃんと受け取ったかどうかはあんまり大事ではないと。例えば僕が喋ってるところの一部のデータが抜けたぐらい問題ないということです。それだからコネクションレス型で送るのが一般的です。UDP とかねで送るのが一般的です。それに対して本当にちゃんとデータを送ったよ、はい受け取りましたよっていうふうにちゃんとこうやり取りをしなきゃいけないような大事なデータの場合にはコネクション型でやりますということです。で見ておきますと、IP は通信を行うコンピューター間のデータの送受信を可能にするものですが、データの送受信に関する、確認応答を行わないコネクションレス型のプロトコルです。IP はね、インターネットプロトコルというのは、UDP もそうですけどね。で、TCP は確認応答やパケットの連続送信などの機能を持つコネクション型のプロトコル。で、覚えてください。IP はコネクションレス型、TCP は、コネクション型ということです。つまり、コネクション型の方が、まあ、ちょっとレベルは上ですよね。で、それを合わせて覚えるために、153ページの一番上の OSI 参照モデルと見比べればいいんですが、インターネット層というところに IP とか ICMP とかなどって書いてありますね。インターネットで利用する主なプロトコルってところにインターネット層の横を見ると IP とか ICMP ってのがあります。これはコネクションレス型。それから、トランスポート層の横に TCP とか UDP がありますが、 UDP はコネクションレス型で TCP がコネクション型です。まあそんなのも合わせて覚えておくといいと思います。で、また元152ページに戻って、インターネットのような複雑なネットワーク構成を持つネットワークでは、伝送途中のアクシデントを考慮してパケットが正常にやり取りできているかを確認する TCP が必要ですが、単純な LAN 環境の場合、簡単な応答のみを行うサービスの場合、リアルタイム性を要求される場合などに、高速性を重視してコネクションレス型のプロトコルである UDP を利用する場合もありますということです。要は、IP なんていうのもコネクションレス型ですけれども、そのコネクションレス型のプロトコルを使って、その上位の TCP とか UDP というプロトコルで実際はデータの送受信をすると。もう一個上位の層でね、その時にコネクション型でやる時には IP を使ってさらにその上の上位の層で TCP というプロトコルでコネクション型でデータのやり取りをすると。でストリーミングのような流しっぱなしでいいような場合には UDP という IP を使ったもう一個上位の階層のプロトコルで UDP という流しっぱなしのプロトコルを使ってデータのやり取りというかやりっぱなしをするということです。 で、いよいよその TCP/IP プロトコルに行きますが、これはまあ読んでください。 OSI の7階層のモデルと、それからTCP/IP の4階層のモデルを比較したのがこの153ページの表ですよって書いてあります。で、何度も言うようですが、上に行くに従ってこの表は物理層って言って直接電線みたいなのに近づいていきます。下に行くに従ってレベルが上がります。レベルが上がるってことは論理的に高い階層になります。だもんだから、上は物理層とかね、ネットワークインターフェース層なんていうふうに、本当にケーブルのレベルです。で、その次にネットワーク層なんてのがあって、具体的なプロトコルは IP、インターネットプロトコルだとか ICMP なんていうプロトコルがあります。でそれよりももう一個レベルの高いのがトランスポート層って書いてあって、 TCP とか UDP とかコネクション型コネクションレス型で、一個階層の高いレベルのプロトコルがあります。で OSI の参照の7階層っていうのでは、さらにその上がセッション層、プレゼンテーション層、アプリケーション層ってちょっとごちゃごちゃあるんですが、インターネットの世界ではこれ全部まとめたアプリケーション層と言ってしまって、で実際にいろんなアプリケーションのプロトコルがあります。例えばウェブ見るときの HTTP プロトコル、それからファイルを転送するときの FTP プロトコル、メールを送信するときの SMTP プロトコル、メールを受信するときの POP3 プロトコル、それから、名前解決をするときの DNS というサービスを使ったプロトコル、それから離れたところのコンピューターに接続するためのテルネットなんていうプロトコルとかね、そういうプロトコルがありますということです。それがここに書いてあります。で、今言ったのが、OSI の7階層と TCPI プロトコルの4つの階層を比較した、まあ、階層モデルの話です。で、あんまりこうつながりが良くないんですが、153ページの一番下にポート番号っていうのがいきなり出てきちゃってますが、これは何かっていうと、これもネットワーク入門っていう去年の授業で言ったと思いますが、コンピューターを識別するのは IP アドレスですと。だけどコンピューターが決まったところで、そのコンピューターの中のどのサービスを利用するかっていうのはポート番号だよという話をしたと思いますが、その時のポート番号です。で、具体的にこの表にあるような感じでポート番号を使うんですが、ちょっと読んでいくとね、電子メールなど具体的なアプリケーションで利用する情報を伝送する場合は、相手のアプリケーションまでその情報を届ける必要があると。で、IP アドレスでは相手のコンピューターは特定できるけれども、届けるアプリケーションを特定できない。そこでポート番号は IP アドレスとともに用いる情報で、ポート番号に各アプリケーションに対応している番号を用意しておいて、アプリケーションを使用する利用情報を伝送するのにポート番号というのを使うということです。つまり IP アドレスでどこのコンピューターとコンピューターを決めて、何番というポート番号で実際そのコンピューターの中のどのアプリケーションにデータを渡していいかを区別するということです。で、よく使われるのが、まず FTP、ファイル転送は20番と21番という2つのポートを使うのが一般的です。それからテルネット。これは離れたところのコンピューターに接続するんです。これ23番。で、メールの送信、SMTP は25番。それから、ウェブを見るのは、普通にセキュリティなしで見るのが80番。それから、HTTPS というね、セキュリティがある SSL を使った場合には445番だったかな。だったと思います。それから、POP って言ってメールを受信するのは110番。というように、ポート番号が分かれてます。ちょっとね、この話の中でいきなりポート番号が出るのはちょっと不思議な感じなんですけれども、まあ出てきてるので一応覚えておきましょう。そしたらば、150ページ151ページの見開きに戻ってもらって、例題1からやっていきましょう。例題1はまたまた文章に当てはまるものの組み合わせを選べと今度は組み合わせなんで、だいぶ落としやすい。これはこれダメ、これダメ、これダメって消していきやすいと思うんですが、これはできたでしょうか。例題の1です。はい、 OK ですね。わかりました。 まあ大体、ね、こういうの見たときね、例えば丸一のところで1個だけ変なベストエフォート型なんてあるから、もうこれ見ただけで大体これで削れるよね。そうすると5択のようだけども、実は A から D の4択になっちゃうとかね、そんな感じでやっていけばいいと思います。はい、まあこれは読んでいけば大体わかると思いますので OK です。また解説も見ておいてください。で、次例題の2、これは選ぶものですけれども、次のうち TCP というプロトコルの持つ機能を2つ選びなさいということで、 4つの中から2つ選ぶんですけども、これはどうでしょう。はい、OK ですね。では TCP というのはコネクション型だということが分かっていればいいですね。あの相手とのやり取りをするときにコネクションを張って、で相手がデータが届いたら返事をもらうというタイプだということが分かれば、それを考えながら選んでいけばいいということです。答えはちなみにどれかな。正しいのだから。ちょっと待ってね、 A から見ていくね。送信するパケットにヘッダー情報として宛先の IP アドレスと送信元の IP アドレスを付加する。 IP アドレスっていうのは IP インターネットプロトコルレベルの話なんで、これ A は TCP じゃなくて IP の機能ですね。から B、DNS などレスポンスを重視するアプリケーションに使用するため通信相手とはセッションを確立しないと言ってますので、これコネクションレスなので、これは UDP なんか使うから B は TCP じゃなくて UDP な話ですね。そしたら残りかな C、送信後に相手からの応答がない場合はデータを再送する、ああそういうことします、これ TCP ですね。からで、受信したパケットの到着順にズレがあった場合検出して補正する、ああまあ123とデータを送って受けた側が132だったらば順番入れ替えてね、ちゃんと123に戻すとかっていう処理をするっていうことです。ということで C と D が TCP の機能だということになるでしょうね。じゃあ次、例題の3ですけれども、 TCP と UDP の違いに関する記述の中から正しいものを選びなさいということで4択です。これはどうでしょう。はい、ザクッと見ていきますね。もう明らかに違うってのがありますのでね。例えば A、 IP ネットワークではパケットが順番通りに届かなかった場合は UDP はそれを順番通りに並べ替えることができる。UDP は流しっぱなしのコネクションレス型でこういうことできないと思います。から B、TCP はパケットの送信側が一方的にパケットを送り出すのに対してって言ってますから、もうこれ嘘ですね。全く逆のこと言ってまして、 B も嘘。から TCP はポート番号で通信先のアプリケーションを区別できるが UDP はできないって書いてありますが、 UDP もポート番号を使って区別できます。さっきの、どこだったっけな、153ページのトランスポート層にあるのが TCP と UDP なんで、これで TCP も UDP もポート番号で相手のアプリケーションを区別できます。違いは TCP はコネクション型、 UDP はコネクションレス型ということで、ポート番号で区別できるのは両方区別できますということで、 C も違います。で、答え D だと思うんだけど、TCP はパケットのエラーを検知すると当該パケットの再送要求を行う、 UDP はこれを行わない、これ合ってますね。 D が答えですということで、まあ、あの下の解説も 見ながらちょっと読んでおいてください。はい、それじゃあちょっと今日時間長めにかかってますが、もう一個ね、一連の話なのでサブネットマスクもやっちゃった方がいいと思いますんで、やっちゃいます。ちょっと大変だけど、あと10分ぐらい頑張りましょう。156ページと157ページです。 で IP アドレスの、まずサブネットマスクの話なんですけどね、 IP アドレスの有効活用ということで、IPv4 の IP アドレスでは、例えば32ビットあるから、32ビットでどれだけのコンピューターを識別できるかっていうと、だいたい43億個なんだそうです。それはまあ2の32乗計算すればいいわけですね。でインターネットを利用しないネットワークで TCP/IP を利用する場合は、各機には自由に割り当てることが可能で、かつ十分な数が確保されています。しかしインターネットの利用を考えてクラス分けを行うと、211万個のアドレスしか割り当てることができませんなんだそうです。なんで43億個もあって211万個になっちゃうのよくわかんないや。まあなんかなるんでしょうね。で、インターネットは全世界で急速に利用されていることから、利用可能な IP アドレスがもうこれで明らかに不足してしまうということが分かっているので、この状況を改善するための一つの方法がサブネットマスクという方法です。でこれはさっき IP アドレスの話をした時に、ホスト部と、ホスト部とネットワーク部って言った時の、そのホスト部とネットワーク部を区別するところの境目を表すものがサブネットマスクなんですね。で、IPv6 については横にちょっと書いてあるんで、まあ後で読んどいてください。足らないから128ビットでやろうねって話なんですけども、まあそれはいいでしょう。で、サブネットマスクを読んでいきます。サブネットマスクは一つの IP アドレスを複数のネットワークに分けるもので、分割したネットワークの一つをサブネットと呼びます。で、サブネットはサブネットマスクという32ビットの数値によって区別します。で、サブネットマスクは IP アドレスのネットワーク部とホスト部の長さを制御することが可能な仕組みで、ネットワーク部を表す部分は1ビットの1を立てます。ホスト部を表す部分はビットの0を、まあ、立てますというか立てませんというかね、0にしますということです。で、例えばクラス C の場合にはホスト部が8ビット、ネットワーク部が24ビットなんで、こんな感じになりますね。1が頭の24ビット立って、で後ろのホスト部の8ビット部分はビットが0になります。つまりこれを10進数で表すと 255.255.255.0 というやつです。これがクラス C のサブネットマスクです。255みたいにビットの1が立っているところがネットワーク部で、0になっているところがホスト部で、そこで境目ができるというふうに覚えてください。で、一番下の、ね、何行かなんですけど、ホストを50台接続する異なるネットワークが3つあるとしますと。で、サブネットマスクを利用しないと3つのグローバル IP アドレスクラス C が必要ですが、サブネットマスクを利用することで1つのグローバル IP アドレスクラス C で3つのネットワークを接続することができますと書いてありますが、それは何かというと、例えば255.255.255.0 というクラス C の中をさらに細かく分けて、255.255.255.255、さらにこの0のところもね、少しビットを立てることによって、例えばね、ホスト部の8ビットのうちの一番先頭の1ビットに1をビット立てちゃいましょうと。そうすると、255.255.255.128 みたいになるんですけども、そうすると、ここでホスト部が2つに分かれると。ホスト部のところのビットが、0から127までのネットワークと128から255までのネットワークに、まあ、分かれるんですけども、そんな感じで、ネットワークを分けるときに、クラス、サブネットマスクを使うよっていうことなんですけども、まあ、実際の問題見ても分かるからね、まあ、後で見ましょう。それからマスクとはってやつね、ごめんで読んで、157ページでマスクとはなんですけども、必要ない部分を隠し必要な部分だけを取り出すことをマスクと言います。で、マスクを行う操作技法をマスキングと言いますと。で、サブネットマスクはこのマスキングというのを利用して IP アドレスのネットワーク部とホスト部の位置を調整するものですと。で、 IP アドレスは32 桁のビット列なので、まあ、32ビットなんで、ビット単位の演算によってマスキングを行います。で、実際の演算は、まあ、論理演算はこういうのがあるよねってことで、これはいいよね。論理は論理積、否定、それから排他的論理話っていう、特に最初の最後の排他的論理話ってのがピンとこないかもしれないんですけども、2つのビットが異なったら1、等しかったら0っていうのが排他的論理話ということですが、まあまあこれは実際に出てきたら覚えましょう。で、今みたいなちょっとぼやっとした説明を頭に入れておいて実際の問題をやってみましょう。154ページに例題が3つあります。で、例題の1からいきますと、サブネットマスクとして255.255.255.0を使用するネットワークで 192.168.0.1 と同じネットワークに属するアドレスとして適切なものを1つ選びなさいとあの同じネットワーク部 192.168.0.1 と同じネットワークに属する、つまりネットワーク部が同じになるようなアドレスをこの中から選びなさい。その時のサブネットマスクは255.255.255.0 ですよと言ってます。この場合さてどれでしょうなんですが、これはいけましたか。はい、あ、ごめん、なんだかよくわかりました。わかりました。これは255.255.255.0って言ってるんで、要はこれね、ビットが1のところが、255のところになります。したがって、上位の何とか点何とか点何とかっていう部分が、要は上位の、あの、4つで区切ったうちの上の3つが、ネットワーク部ですよと。で、一番最後の0って書いてあるところ、つまり何とか点何とか点何とか点何とかの最後の何とかっていうのがホスト部ですよということです。そうすると、192.168.0.1 っていうところの、このサブネットマスクをかぶせると、出てくるのは 192.168.0 がネットワーク部です。で、1のところはホスト部なんで、今回は1でしたけれども、まあ何でもいいということになります。そうすると 192.168.0 で始まるのをこの中から探せと言ってるのと同じです。そうすると答えはおのずと B しかないと、 192.168.0.100、 これが 192.168.0.1 とサブネットマスク255.255.255.0では同じネットワークに属するよということになります。はい、じゃあ例題の2に行きましょう。あるパソコンの IP アドレスが 192.168.2.3、 サブネットマスクが 255.255.255.0 だった。なぜ 255.255.255.0 ってやるかっていうと、 192.168.2.3 この辺りはクラス C なもんだから、自然とクラス C のサブネットになるんですけどもね。で、この IP アドレスを持つパソコンが属するサブネットのネットワークアドレスは次のうちどれか、正しいものを1つ選びなさいっていうわけです。サブネットのネットワークアドレスって言ってるんで、このネットワークアドレスっていうのを知らないとできないんだけど、わかります？はい、さっきどっかで出てきたんだけど、 IP アドレスのクラス A、クラス B、クラス C の時に、引き算して2個減りますよって言いましたよね。例えばクラス C だったらば、どこだったかな、どっかにあったんだけど、ああったあった。例えば149ページをちょっと戻ってみてください。アドレスクラスの中でクラス A は2の24乗マイナス2、つまりホストの数が2個減りますって言ってます。で、全部2個減ってんです。例えばクラス C の場合は256ではなくて254のようにマイナス2をしてます。で、この2引いてるのは特別なビットの列は使っちゃいけないことになってます。で、それは何かというと、全部ビットが0の場合と全部ビットが1のところは特別なアドレスとして使いません、ホスト部ね。で、ホスト部の全部のビットが0のやつは、これがネットワークアドレスと言います。 で、あのネットワーク全体を表すというふうに使ってます。それから全部のビットが1の場合は、これはブロードキャストアドレスといって、これまた特別な使い方をするので使えません。すべてのコンピューターに情報を伝えるときにブロードキャストという方法を使いますが、そのときビットを1にします。ということで、今言ってるのは192.168.2.3 が属するネットワークのネットワークアドレスはどれですかと言ってます。したがって255.255.255.0のサブネットを被したときには、ネットワーク部が192.168.2です。で、これの中のネットワークアドレスっていうのは、最後のところが全部0のビットになっているやつ、つまり192.168.2の0というのが、これがネットワークアドレスになります。したがって答えは D です。ちなみに特別なアドレスでもう一個ある、あのブロードキャストアドレスっていうのは F です。192.168.2.255っていうやつ、これはあの今度は逆に0のところが全部ビットが1が立って255になったやつね。この 192.168.2.255 っていうのは、この IP アドレス 192.168.2.3 が属するブロードキャストアドレスって言ったら F になります。ということで、この D と F が特別なアドレスなんで覚えておいてくださいということになります。まあ、そのことが例題の2の解説に書いてあるので、まあ後でよく見ておいてください。はい、じゃあ次です。例題の3、下の図って書いても次のページねの構成で、パソコン1およびパソコン2に対しブロードバンドルーターからプライベート IP アドレスがリリースされ、双方のパソコンがインターネットに接続できる状態になっていますと。パソコン1に192.168.10.3と割り当てられて、それからサブネットマスクが255.255.255.0であった。パソコン2にリリースされる可能性が最も高い IP アドレスを一つ選びなさい。で、リリースされるって書いてありますけれども、あのこれは DHCP という方法で、多分ブロードバンドルーターがあの空いてるアドレスをくれるんですね。あの貸し与えてくれるということです。例えば住吉や布橋なんかの皆さんが使っているコンピューターも DHCP サーバーというのがあって、今空いてる IP アドレスを分けてくれるんです。で、確かあの分けてくれたらどれだけ時間使えるかっていうのが決まっていて、確か3日ぐらいじゃなかったかと思うんですけれども、あの分けてくれるのね。その時の分けてくれるアドレスはどの可能性が高いかっていうんですが、パソコンの1は 192.168.10.3 だっていうんです。で、サブネットマスクが255.255.255.0 だったとすれば、同じネットワーク部に属する IP アドレスを分け与えられるから、さてこの A から E の中のどれでしょうっていうんですが、これはできました？はい、じゃあちょっとまた見ていきましょうね。まずパソコンの1がね、なんとなくなんだなってまして、多分そうだと思います。パソコンの1がアドレスもらうのが 192.168.10.3 なので、 B はもらえませんね。だって同じアドレスもらっちゃったらぶつかっちゃいますもん。ということで B はもらえないと。で、もらうアドレスなんですけれども、パソコン1がもらったアドレスは 192.168.10.3 なので、あとサブネットマスクを見比べると、ネットワーク部、つまりこのブロードバンドルーターが割り当てる、コンピューターのアドレスの頭の部分はどれかっていうと、255がついている部分が頭の部分なので、 192.168.10.0 となるはずです。そこでこの A から E の中から 192.168.10.0というのを、探していくと、 A、B、D、E となって C がまず除かれますね。それからさっき言ったように 10.3 はもう使っちゃってるので B も除かれますので、残るのは A、D、E です。で、さてそこで考えるんですけれども、 A、D、E の中でいずれも 192.168.10.0 なんですが、さっき言ったように使っちゃいけないアドレスが2つあります。それは ホニャララの部分が全部0というやつと、ホニャララの部分が全部ビット1というやつ、つまり10進数に直すと0か255、これは使っちゃいけないことになってます。そこで A と E が落ちます。そうすると残ったのは D の 192.168.10.4 になります。ということで答えは D ということになります。A と D と E は、まあ、B もそうですけども同じネットワークに属します。同じネットワーク部に属します。このサブネットマスクだとね、25255250だと同じサブネットマスクに属しますが、 A は、ネットワークアドレスといってネットワーク全体を表すので使いません。から E はブロードキャストアドレスといって、これまた特別なアドレスなので使いません。そうすると、B と D が同じネットワークに属する普通のアドレスです。その中で B の方はもうパソコン1に割り当てられちゃってるんで、パソコン2に割り当てられる可能性があるのは D しかないよということになります。ちょっと今日は大変でしたけども、こんな感じです。いいかな。じゃあね、明日は、続きなので、どこかっていうと、ページを言っておきます。158ページを見ましょう。で、これまたたくさんあるので一度にやるのはちょっとしんどいので、ちょっと明日少なめにしようかな。1,2,3,4,5,6,7 これやって1回2回ちょっと3回か4回に分けたいと思うんで、明日は6と7でいいかな。ちょっと少ないかもしれないけど、明日は6と7にしましょう。ダイヤルアップ接続と常時接続、これをやりましょう。で、ちょっとラグさせますください。ということで行きましょう。で、ちょっと今日大変でしたけど、1時間超えちゃいましたけど、まあ、今日はこれでいいにしましょうね。で、一応ちょっと前から録音取れるように頑張ってますので、今日のも録音取っておきますんで、まあ、他の人も聞こえるようにしておきますんで、また必要だったら聞いてくださいということで、じゃあおしまいにします。